耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。今回の新刊ラジオ、桜子さんの足元には死体が埋まっているという角川文庫の人気シリーズを、3回目のご紹介をします。でこちらなんですけども、僕らは3回目の紹介なんですが、すでにもう6巻目が出ているというですね、今日はその6巻目をご紹介するんですが、我々の紹介スピードがね、刊行スピードに追いついていないという、そんな大人気作です。そして、今回の6巻目はですね、この中に、1巻よりも前のお話、そう、主人公の翔太郎くんとヒロインの桜子さんがそもそもどんな出会いをしたのかっていうエピソードも含まれています。このあたりね、シリーズのファンの方はすごい気になると思います。ですのでね、その辺お楽しみに。さらに今回もラジオドラマを交えまして、あの人気声優さんが翔太郎くんと桜子さんの声を当ててくれていますので、そのあたりもですね、声優ファンの方チェックしてください。じゃあ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、見て立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は角川文庫より出ております太田詩織著、桜子さんの足元には死体が埋まっている、白から始まる秘密という本です。著者のご紹介ですが、太田詩織さん、北海道札幌市出身。小説投稿サイトエブリスタにて作品を発表し、高い出力で人気となりました。2012年、桜子さんの足元には死体が埋まっているにて、エブリスタ電子書籍大賞ミステリー部門優秀賞を受賞。というわけでですね、3回目のご紹介になります、桜子さんの足元には死体が埋まっているシリーズ、現在シリーズ累計50万部突破ということでですね、人気が非常に高まってて嬉しいですね。でシリーズの主人公、立脇翔太郎くん、平凡な高校生です。彼は骨好きのお嬢様九条桜子とともに、骨に関する様々な事件に巻き込まれていきます。そして今回は一体どのような事件に巻き込まれてしまうのでしょうか。で今回のですね、紹介するエピソードの舞台は、本編開始時よりも前のお話で、中学3年生の翔太郎くんが、祖父の家からの帰宅途中、真っ白なワンピースに身を包んだ美しい女性と出会った、そんなところから物語が始まっていきます。その女性はどうも白いお屋敷に住んでいるようで、その後も翔太郎くんはですね、彼女と会うために祖父の家から帰るときはお屋敷の近くを通るようになります。いいですね、中学3年生の甘酸っぱい思い出。しかしあるとき、その女性が動物か何かの死体が入った段ボールを受け取っている場面を目撃しました。その後もドラム缶に血が滴る何かを放り込んで煮込んでいるような場面を目撃しました。はい、翔太郎くんの中でその女性は美しいお嬢様から危険な人物へと認識が変わっていきます。そんな時、知り合いのおばあさんが行方不明になったという知らせを聞き、翔太郎くんは怪しい雰囲気を持つお屋敷のお嬢様に疑惑を向けるんですが、その女性の正体は、そしておばあさんの行方は一体という感じで、ここから先はラジオドラマをお聞きいただきましょう。今回も人気声優さんをお呼びしました。翔太郎くん役に梶裕貴さん、そして桜子さん役に小清水亜美さんを迎えてのラジオドラマです。どうぞお聞きください。
8月、彼女に出会った。神社の方から歩いてきた彼女は真っ白なワンピースに身を包んでいた。大きくゆったりとしたつばの、同じく真っ白な帽子、いかにもお嬢様という風体だった。すれ違うとき一瞬目が合った彼女は僕に笑った。心臓が止まりそうになった。彼女は強い向かい風をものともせず、颯爽と足取りを変えもせず歩いていった。その凛とした後ろ姿に僕はいつまでも目を奪われた。やがて彼女が白いお屋敷に姿を消すまで。中学3年の夏休みのことだ。この時まだ僕は九条桜子という人のことを知らなかった。
もうすぐ暗くなるけど大丈夫？やっぱりおばあちゃん、途中まで送っていきましょうか。
本当に大丈夫だから。おばあちゃん、晩ご飯美味しかったよ。ありがとう。
どれかしら。ああ、お隣の。
すみません。こちらに、八千さんお邪魔していませんか？
来ていませんけれど。八千さん、またホームを？
ええ。
一緒に探しましょうか。警察には？
いいえ、まだです。まず、アパートの方を確認してからと思って。
どうしたの？
隣のアパートの、八千さんを覚えてる？昔よく、翔ちゃんにお菓子をくれたりしてた。
ああ、うん。隣のおばあちゃんなら。
一昨年から、有料の老人ホームに移られたんだけど、最近少し認知症気味らしくて、それでこの前も、ホームを抜け出して、アパートの前で座っていたのよ。
ああ。じゃあ、僕も探すよ。
ダメです。早く帰りなさい。お母さんが心配するでしょ。
でも
門限は守りなさい。親にとっては5歳も10歳も20歳だってさして変わらないのよ。同じように心配なんですからね。
わかった。じゃあ帰り道少し気にしながら帰るよ。
お願いします。
なんだか急に八千さんのことが僕も心配でたまらなくなった。どこか近くにいないだろうか。僕はそう思って周りを意識しながら自転車を漕いで、そしてふとある女性のことを思い出した。神社の前ですれ違った彼女のことだ。次にその人を見かけた時、彼女は何か荷物を受け取っていた。あえてラッキーだった。嬉しくなりながらその横を通り過ぎようとして、ものすごい悪臭がした。肉が腐った匂い。どこから匂っているのか考えたくなかったけれど、それはどうやら彼女が手にした段ボールかららしい。
あった。
嫌な音を立てて段ボールから中にあった何かが飛び出す。それが何なのかはっきりとは分からなかったけれど、何か血みどろの毛むくじゃらの塊のようだった。僕は息を呑み慌ててそこから逃げ出した。それ以来僕はあの道を通っていない。あれ、もしかして。長山神社の赤い鳥居のところに白い服の女が見えたような気がした。直感的に彼女だと思った。隣に背の低い人影もある。あの人は
八千さん。その人を話してください。
なんだ君は。
八千さん、ダメです。こっちへ来てください。
その格好では寒い。
神社に行かなきゃ。
この人に何をしたんですか。
何もしていない。ただ一人でふらふらと歩いていたから気になっただけだ。君は知り合いなのか。ちょうどよかった。
行きましょう八千さん。
行かなきゃなんない。
え、
行かなきゃなんない。
行くって。
そこの桜の木の下を掘っていたんだ。
ごめんなさい、ごめんなさい。
八千さん、ホームの人やうちのおじいちゃんたちも心配しています。一緒に帰りましょう。
彼女はごめんなさいを繰り返し、よく聞き取れない言葉をボソボソとつぶやくだけだった。仕方ないので長山のじいちゃんの家に電話すると、おばあちゃんが出た。八千さんを見つけたことを話すと、よかったと言った後、やっぱりまっすぐ帰ってなかったのねと少しだけ叱られた。電話を切り気がつくと、白い服の女の姿がなかった。それから3週間ほど経った週末、僕はまた長山のじいちゃんの家に行くことになった。だけど土曜の朝、おばあちゃんから電話が来た。
翔ちゃん、ちょっと今日は都合が悪くなったの。
どうしたの。
何かあった？
八地さん、またいなくなっちゃったって。
え、また？
おばあちゃんたち、これから一緒に探しに行くから。
あ、待って、僕も。
ふと僕の脳裏にあのほの白い女性の姿が再生した。ゾワッと寒気がしたけれど、僕は勇気を振り絞ってまたあの白いお屋敷の前まで自転車を走らせた。門は今日も開いている。木漏れ日差し込む庭の中央に白いワイシャツ姿の彼女がいた。ドラム缶で何かを煮ている。辺りには相変わらず不快な匂いが漂っていて、僕は思わず鼻を押さえた。ちょうどその時、彼女がドラム缶の中から台所用のトングで何かを取り出した。慌てて口を押さえ、溢れそうになった悲鳴を飲み込む。うっすらと微笑んだ彼女がお湯の中から取り出したのは骨だった。大きな骨だ。大型動物の、そうだ、強いて言うなら人の骨のような。確かめなきゃ。
なんだ、誰かと思ったらこの前の少年じゃないか。
あの、あなたに話があってきました。
話とは？
どちら様でございますか？
大丈夫だよ、バーヤ。話の途中だ。下がっていなさい。
お話なら、お外ではなく中でお願いしますよ。ご近所の迷惑になります。
そうだな。長くなるようなら上がっていけばいい。
そんな、ここでいいですよ。
外で騒がしいのは困る。せめてドアを閉めさせてくれ。私がバーヤに叱られるじゃないか。それで話とは？
八地さんをどこに隠したんですか？
この前の老女か。なんだ、またいなくなったのか。
しらばっくれないでください。僕見たんですよ。
何がだ？
あなたがさっき庭のドラム缶で何を煮ていたか。
ほう。では、君はあれが何だと思うのかね？
骨でした。大きな骨をあなたは持っていました。多分、人のものだと思います。なんで笑うんですか？
すまない。だがおかしくてね。骨というのは正しいよ。でもあれは人の骨ではないんだ。人と間違えたということはそれなりに大きな骨だったんだろうね。そうだな、これじゃないかな。
これです。
大腿骨だよ、エゾシカの。
エゾシカ？
そうだ、エゾシカだ。人の体にここまで大きな骨はないよ。説明が億劫だな。君、上がりなさい。
仕方なく僕は恐る恐る靴を脱いだ。女が僕を案内するように廊下を進む。廊下を曲がった先はリビングのようで、僕は少し天井の低い古いお屋敷の歴史あるリビングに通された。
どうだ、美しいだろう。
これは
全て私が作った骨格標本だ。
骨格標本？リビングにはいくつもの、本当にいくつもの骨が飾られていた。棚の上、暖炉の上、テレビの上、本棚、壁。ケースに入れられ、あるいは剥き出しの形で動物の骨が飾られていた。異様な光景だった。
一応職業は標本師だ。あまり収入にはなっていないがね。すでに死んだ動物から骨を取り出して標本にすることを生業にしている。
骨の標本？じゃあ、あの時も。
あの時？なんだ、そんなに何度も私の作業を覗いていたのか。なるほど。つまり私は、どうやら君にとって猟奇的な要注意人物だったのだね。それで君は私が庭でエゾシカの骨取りをしているのを見て、この前の老女を手にかけたとそう思ったわけだね。
まったく、いつかこんなことになると思っていましたよ。
別に問題ない。私は何の罪も犯してはいない。
口さがない世間の人々はなかなかそうは思わないんです。お嬢様の学術的興味とやらを理解してくださるのは本当に一握りの方たちだけだと、もう少し自覚なさいませ。
これを全部自分で作ったんですか？
これで全部ではないよ。だがそうだ、全て私が作った。美しいとは思わないか？この美しい骨が生き物を支えているんだ。命を支えていると言っても過言ではない。そして死した後もこの骨が最後まで残る。骨は生の象徴であり、死の体現だ。
熱っぽく語る彼女がどれだけ骨に端的しているかはよく分かった。だけど、思わないかと共感を求められても正直無理だった。骨なんて美しいとはちっとも思えない。骨は死だ、死体だ。僕はどうしてもそんな悲しいことを、まるでおもちゃのように喜ぶ女性が好きになれないと思ったし、猟奇的な殺人犯ではないにせよ、犯罪者予備軍というか、どう考えてもまともな人には思えない。
まあ残念ながらあまり理解はされないがね。というわけで、残念ながヤチとかいう女性はここにはいないよ。私はあの日本当にたまたま彼女に会っただけだ。信じられないというなら好きに家の中を探せばいい。バーヤに案内させよう。まあいいさ、せっかくだ、お茶を飲んでいくといい。君、名前は？
翔太郎と言います。
何？
翔太郎、立脇翔太郎と言います。
翔太郎、
そんなに変ですかね。あの何か？
いや、何でもない。いい名前だと思うよ。私は九条桜子、この家の主人だ。そこにいるバーヤは私の世話をしている。私たちはこの屋敷に二人きりで住んでいる。だから気兼ねはいらないよ。
あの、そうのんびりもしていられないんです。八千さんを探さないと。紅茶ありがとうございました。
まあ待て、私も行こう。
え？
君はいなくなった老女を探して私を訪ねた。私が殺人鬼かもしれないと考えていたのに、だ。君のその勇気に免じて協力してあげようじゃないか。
でも。
さあ行こうか、少年。
おもちゃを前にした子供みたいな笑顔を浮かべて、彼女は言う。中学3年生の秋、こうして僕は、この時間が止まったような街で、九条桜子、桜子さんと出会った。桜子さんの足元には、死体が埋まっている。
では、書籍情報です。桜子さんの足元には死体が埋まっている。白から始まる秘密。太田詩織著。角川文庫より税別560円で11月25日に発売予定です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがだったでしょうか。11月25日に発売の本なんですけど、今回ですね、この10月8日に配信したのは、ちょっとわけがありまして、本日10月8日、骨の日なんだそうです。 というわけでですね、この骨の日に合わせて角川さんの方でも結構いろいろキャンペーンを行っているようでして、その一つが海外ドラマボーンズとのコラボ PV、 これを現在角川さんとフォックスさんの合同特設サイトで配信しているそうです。こちらにはですね、本日新刊ラジオのラジオドラマにも出ていただいた梶裕貴さんと小清水亜美さんがですね、出演していますので、まあ、声優ファンの方とかね、今日のラジオ良かったということはぜひこちらの PV 見てみてください。さらにですね、この PV を見るとオリジナルコラボ図書カードが当たるキャンペーンというのがありまして、こちらも実施中です。ということで、そういうなんかね、図書カード欲しいよという人もこちらの PV 見る価値があるんじゃないでしょうか。詳しくは、角川とフォックスの合同特設サイトでご確認ください。検索方法は、おそらく桜子ボーンズ、こちらで検索できると思います。まあ、シリーズ累計50万部を突破したね、人気シリーズですから、やっぱりその出来がいいというのは保証されています。ぜひ皆さん読んでみてください。といったところで、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。